ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs の元局アナ二宮智子です。
はい、今度こそ私チーフしゃべりすぎオフィサー酒井です。
CSO、 はい、
はい、CSO は浮かばないのではい、村上です。よろしくお願いします。
やっぱり関係ない。
やっぱり浮かばない。
はい、そしてゲストは一般社団法人組織内サイレントマイノリティ代表理事、日本 CHRO 協会事務局長須藤智弘さんです。今回もよろしくお願いします。いや、もう人事という話でね、盛り上がりますね、あっという間の須藤さんゲストの最終回でございますけれども、40歳が大体やっぱり須藤さんにとっても一つの転機になっていたのかなと今までの話伺って思いましたが、
うん、そうですね、40なのかな、35でもあり45でもあり、
お
ー、うん、まあなんだろう、年じゃなくてなんか自分の節目で、自分の節目で考えていいんじゃないかなって、年齢はそれが50でも60でもいいというふうに思っているんですね。ただそこまでの間にどうやっぱりね、かといって急にパンと飛び出しても食えるわけじゃないから、まあ、どう力を蓄えなきゃいけないのかっていうのは考えなきゃいけないんでしょうね。
でもその年代ってやっぱ家族が増えたり、部下が増えたり、やっぱそういうしがらみを外的要因があって飛び出せなかったり、新しい特に真逆のことってやりにくくなるってみんな言ってるんですけど、どう打破してきたのかなと思って。
いい話です。
僕の場合はでも結婚が45で遅かったから、まあ、そういう、そのところ行くまでに、まあ、どちらかというとその親の介護とかやってたんで、まあ、ちょっとこう遅くなったんだけど、はい、まあ、それが亡くなって、そしてその次の年ぐらいに東日本大震災が起こって、で、まあ、たまたま42、3で、あれか、転職し、44ぐらいで転職したのかな。でもなんかよく言うのはやっぱり42、3、1、2、3の厄年ってちょうど体も疲れてきて、で、役なんか自分で社会の中で役目を持ってる、
そっちの役、
が、を持ってないでそこで動くと、よく、悪いことが起こるって
言います。その
あれは
後役ですね。僕後役で今大作家ですからね。
後役で大作家社会の役目は持ってますか？
まあ、このラジオです。ポッドキャストですからね。
そんな大きな番組だったの。
私はその3年間無事に過ごして、毎年役余計ないしに行って、
役払い、
ちゃんと役払いしてもらって、やってましたけど。
須藤さんの社会の役年、役目っていうのは何だと捉えてらしたんですか？
その時はですからですよね、その人事っていうものを通じて、人事が良くなれば、人事が会社を変えれば働く人たちが良くなるっていうふうに思ってたんですけど、まあでも実態はどっちかっていうと、まあね、こう二極化するっていうか、上2と下8っていうのがこう差が開いてくる、社内でもね、だから面倒見ていく人たちは面倒見ていくけど、面倒見ていけない人たちは面倒見ていけないから、自分たちで自立して頑張ってやりなさいっていうような、そういう社会になってきましたよね。
その上に下8っていうのは、同じ組織内でも恵まれた上層部2割と恵まれない8割っていうことにな
りますよね。まあ、恵まれないっていうか普通の人ですね。上にはまあ会社が、まあ一生面倒を見ていくっていうか、これからも面倒見ていくっていうのと、下8はまあそれなりになんかこういろいろ自分で機会を作って、会社で過ごすなり外でやるなりしなさいっていう、まあ、そういうのがこう如実にね、今すごい出てきてますね。
それが今までなら経産省とか厚労省とか、まあ、いろんな国のこう中で委員やってらっしゃったんですけど、全体のこう日本としての動きっていうのはどういう話がされてるんですか？それとか、
もう基本的には今65だけど、この70歳っていうのが、まあ、2020年に法案が出て、まあ、その後に義務化になっていくと思うんですけど、70歳っていう年齢までどういうふうにして、どういうふうにしたら、ちゃんと雇用 されてる人は雇用され続けられて、られるのかっていう、まあそういうのがこう全体的な枠としてきてますけれど、まあそれに対して企業が昨今動きは70になった時にちょうど45が半分だよねって、その残り後半戦はその どういうようなまあ市場価値があるかっていうところで企業向いていきますよっていうのをなんかこう今如実に出している気がしますね。だから45歳でまあ早期退職制度を申し込む仕組みっていうのは結構たくさんいろんな企業ででき始めてますね。
45歳がキーとなる
年齢になってくると、
45歳のディスタンスに変えた方がいい。
ちょっと分かりません。確かに、でも前40とか45で定年でいいかなっていう説を僕は思ってたタイプだったんで、なんか本当は大手企業に入ってずっといようっていう感覚よりも、多分これから大手でこう OJT 的にいろんな教育を受けて、そこで学んだことを40ぐらいでこう自分でやっていくみたいな感じの世界観なのかなっていう勝手に思ってたんですけどね。
45のためには40で準備しなきゃいけないですよね。
そうですね、
そこから結構ねこ個人の自分の厳しい世の中になってくるかもしれないですけど、
ちょっとだけ話戻るんですけど、28の法則とか262の法則ってよく相談されるのは、せめて46とか55にならないのかなって私も思ってるし、相談されるんですけど、まあまあ多分皆さん28の法則とかは、どの企業にも当てはまっちゃうじゃないですか。あれなんでなんですかね。どうしたら合法にならないの。
なぜ2割に恵まれる人たちがとどまるのか。
どんなね、2を集めただけでもまた28に分かれるって言われてるじゃないですか。あれなんでですかね。なんで解決策ないですかね、人事たるもの。
働きありもそうなんでしょ。そう働かないあり多いんでしょ。
だからそれを3とか4とかにすれば生産性上がるじゃないですか。もうどうしようもならないとしか私答えないんですけど、っていう朝まで語れちゃう
心理学の世界じゃないですか、それ、
ね、心理学かな、
なんか認知の世界になってきて、誰がどう捉えるかの最大公約数で影響があるのが上上位 20% ぐらいしかないような気がしてて、目が届かないっていうのと、あとはメッセージのこう感覚が違うというか、捉え方が変わってくるっていうのが結構大きい気がするんですけどね。
逆にその割合変わらなくても8の人が2に行くためって何かアドバイスするとしたら、一般的にはどういうふうな言葉を送るんですか。
これはやっぱり本人の力だけじゃ厳しいですよね、多分。だからやっぱり周りの目をどう変えるかっていう話と、あとやっぱり自己肯定感ってすごい持てなくなるから、ここが15年になって特に管理職とかつくと、やっぱり常に予算いってねえじゃないかとか、これダメやってできてないじゃないかって言われて、結局こうまあだから定職できない大きな部分としては自己肯定感が少ないんじゃないかっていうのがあるんですけど、
自分はよそに行けないんじゃないか、
そう自分はずっと怒られっぱなしでダメだみたいな。だから自己肯定感を上げることと、よその人たちがその人がその上の仕事がその人がちゃんと評価されるような仕組みをどう作るか、評価の仕組みがそのやっぱり KPI とか業績だけっていう数字だけっていう部分じゃなくて、それこそなんか100にいたら100通りじゃないけど100通りの評価制度があって、でこの人はこういうところがいいから、このところの部分でまあちゃんと
100通り
の、ちゃんとこうそれに対して報いるような、まあ認めてあげるようなことをすると。ただその認めてる部分によって値段がつくっていう部分で、だどうしてもみんな人事、日本の人事は値段をつける値踏みをするために、そのために基本的に業績で上げ下げしてる、業績を見てあのこの業績だったら、あなたは2年、この業績だったら8ってやってるから、まあそうじゃなくて
オペレーションも大変そうで、
もうそれはね、だその認めてその本人が評価されることを評価してあげる、その評価の中で額をつけてあげるっていう、
なんかどっかの企業はね、あの健康系の企業は全員社員をあの業務委託というか個人事業主にやるとかっていう企業があったりしますけど、そうなるともうよりそっちの業績みたいな感じになりがちかなと思うんですけどね。
そこは語ったらちょっと長いですけどねそこに関しては一つ言いたいですね
なんか風潮はそうなってる気がね、
そうね、働き方改革もある意味違う解釈で、そういう風潮もありますよね。 個人でやれみたいな。
ちょっと学校では大学なんかいろいろやってらっしゃいますけど、うん、どんなリーダーシップ論とかって書いてあったか、どんなことを教えるんですか、うん、その時。
やっぱりリーダーシップのやり方ってたくさんあって、うん、その人に合うやり方でいいし、うん、もし別にその人が何でもできる、うん、その人が合うやり方もあるし、あとはその企業とかその職場の求められるリーダーシップのやり方をまあやってあげればいいわけで、演じることはできるから、ただ8時間しかいないから、ただその8時間の演じ方みたいなところっていうのはやっぱり知っとかないと、最低でも、
リーダーシップかな。
8時間の演じ方、まず何を学んでおいたらいいですかね。
やっぱりどういうふうにしたらこうなんですかね、人が頑張ってくれるか、うんうん、っていうところですよね。で、やっぱり最近すごい根底的によく感じるのが、うん、人は変われるんだっていう人と、人は変われない、うん、変わらないだろうっていう、この二極化があってて、で結局人は変わらないだろうっていう人たちは、何でしょうね、まあ固定観念が強すぎているっていう部分と、だけどこっちは人が変われるっていうのはちょっとした動きでも変われるっていう、うんうんうん、ね、とこで人が変わんなかったらビジネス環境変わってんだから、うん、クビにするしかないんだから、うん、やっぱ人が変われるって前提にどういうふうにしたら、うん、あと人は学べる、人は変われるっていうふうにするにはどうしたらいいのかっていうところをまずやっぱり、そういう人たちがまずリーダーになんなきゃいけないと、うん、こっちの方の部分の人はリーダーにさせない、もしくはこの人たちが人は変わらないっていう人は人は変われるっていうふうにマインドセットできるまでリーダーさせないっていう、これが絶対だと思うんですよね。うん、
人が変われると思うことって結局その人たちの自己肯定を高めることにつながっていくわけですね。
うん、そうで、自己肯定感が高まって自己効力感が高まれば、いろんなところに目が行き始めるんで、いろんなところに目が行き始めた時に、その子どもの頃って好奇心いっぱいだったでしょみたいなところで、好奇心のあるところに対してなんか認めてあげたりとか、そんな中でちょっとこうビジネスになりそうなものだったら、それって面白そうだからやってみたらとか、そういうこと言えるだけで全然違うと思うけど、あれもやっちゃダメ、これもやっちゃダメって言ってる限りは、お前なんかできるわけないじゃんとか、そういうことを言ってる限りは、そういう人はマネジメントから外さないと、企業はどんどんこれから売れるものを作る時代においては、もうそういう人たちが牛耳っていることにダメになると思いますね。
はい、ありがとうございます。それではもう本当に尽きないお話ではありますが、あっという間に須藤さんの時間となってしまいました。カメラ大丈夫でしょうか。急にピントがぼやけていきましたけれども、じゃあ最後にですね、まあ、40歳のディスタンスということで、先ほども少しお話はいただきましたが、この40歳という節目を迎える人たちがこれから、まあ、なかなか希望が持ちづらい世の中ではあるけれども、そこをなんとか頑張っていけるぞと信じて泳ぎ切っていくためのメッセージをいただければと思います。
ちょっとあれですけど、ちょっと言わせてもらいたいんですけど、前経済産業省の仕事で、はい、その中高年の方々をその外にこう、の方々が次のステップを埋めるっていうことをやった時に分かったのは、自分自身でそのキャリアっていうものに関して、自分の将来に関してきちんとこう、もちろん意識するってことがとても戦略を立てて意識して行動するってことが、目標を立てることが重要なんですけど、もう一つ結構簡単なことができてなくて、それは何かというと、ポータブルスキルを認識することなんですね。自分自身のポータブルスキルを認識してない人っていうのはすごく異常に日本企業が多くて、
会社以外で通用するスキルを自分で分かってない
どこでも通用しないと思って、
そうそう、っていうのがやっぱりずっとタスクとかしかやらされてないからするんだけど、そういうポータブルスキル認識っていうのをやっぱりこうする機会とか、振り返る機会とか、構築する機会、並び替える機会みたいなものをやっぱりどう自分で作っていくか、周りに支援してもらうかってことをやっぱやってもらうってことが、40歳ってすごく大切になってくると思うんですよね。
そうかもしれない、
まさにですね。
キャリコンだ。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。